夜に入りて瀬能が催し集めたる狩武者ども、皆攻め落とされて助かる者は少のう、撃たれる者ぞ多かりける。瀬能太郎、笹の迫りの城郭を破られて、引き退き備中の国板倉川の旗に買い立て書いて待ちかけたり、今井四郎やがて押し寄せ攻めければ、山内坪高江平に矢種のあるほどこそ防ぎけれ、皆居尽くしてんげれば我先にとぞ落ち行きける。瀬能太郎ただ主従三騎に打ちなされ、板倉川の旗について御泥山の方へ落ち行くほどに、北国で瀬能を生け捕りにしたりし、倉光の次郎成泉、弟は撃たれぬ安からぬことなり、瀬能においてはまた生け捕りにつかまつりそうらわんとて、軍に抜けて追うてゆく。淡い一丁ばかりに落ち着けて、いかに瀬能殿、政能も敵に後ろをば見するものかな、返せや返せと言われて、板倉川を西へ渡す川中に控えて待ちかけたり、倉光馳せきたって押し並べて無図と組んで堂々落つ。互いに劣らぬ大事からなれば、上になり下になり転びようほどに、川岸に淵のありけるに転び入りて、倉光は武水連なり、瀬能は優れたる水連なりければ、水の底で倉光を取って押さえ、鎧の草ずり引き上げ、つかも拳も通れ通れと味方なさいて首を取る。平家物語巻8、瀬能最後の2回目です。原文はいつものように学びやホームページ、学びや .caesar.net、 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は義仲を裏切って再び平家方へと寝返った瀬能太郎兼康が急ごしらえの軍勢を構える場面をお送りしました。瀬能が裏切ったことを知った義仲は、今井四郎をはじめとして3000騎を送って討伐に向かわせます。急ごしらえの軍勢2000騎では今井四郎率いる3000騎と勝負にはなりません。瀬能軍は敗色濃厚です。それでは本文を見ていきます。夜に入りて瀬能が催し集めたる狩武者ども、こんな意味です。夜になって瀬能が一時的に呼び集めた武者たちは、皆攻め落とされて助かる者は少のう、撃たれる者ぞ多かりける。皆攻め落とされて助かる者は少なく、撃たれる者が多かった。瀬能太郎、笹の迫りの城郭を破られて、瀬能太郎は笹の迫りという場所に構えた城郭を破られて、引き退き備中の国板倉川の旗に買い立て書いて待ちかけたり、引き退いて備中の国の板倉川の川端に盾を並べて垣のようにして待ち構えた。さあ、追い詰められた瀬能の軍勢です。今井四郎やがて押し寄せ攻めければ、今井四郎がすぐに攻め寄せてきたので、山内坪高江平に矢種のあるほどこそ防ぎけれ、矢を入れる入れ物に矢が残っているうちは防いだが、皆居尽くしてんげれば我先にとぞ落ち行きける。皆矢を居尽くしてしまったので、おのおの我先にと落ち延びていった。さあ、瀬能の軍はもはやほとんど誰も残っていません。瀬能太郎ただ主従三騎に打ちなされ、瀬能太郎兼康はただ主従三騎にされてしまって、板倉川の旗について御泥山の方へ落ち行くほどに、板倉川の岸沿いに御泥山の方へ落ち延びていくときに、北国で瀬能生け捕りにしたりし、倉光の次郎成泉、北陸の戦でかつて瀬能を生け捕りにした倉光の次郎成泉が、そう、前回成泉は弟の成氏を瀬能に撃たれています。成泉のセリフです。弟は撃たれぬ安からぬことなり、弟は撃たれてしまった、これは穏やかでないことだ。瀬能においてはまた生け捕りにつかまつりそうらわんとて、瀬能についてはまた生け捕りにいたそうと、軍に抜けて追うてゆく。源氏側の軍勢から抜け出して瀬能を追っていく。そう、浅からぬ因縁のある両者です。倉光の次郎は瀬能を追います。淡い一丁ばかりに落ち着けて、一丁ほどの間に追いついて、倉光の次郎のセリフです。いかに瀬能ども、政能も敵に後ろをば見するものかな、返せや返せ。どうしたのだ瀬能殿、見苦しくも敵に後ろを見せているものだな、引き返せと言われて、板倉川を西へ渡す川中に控えて待ちかけたりと言われて、瀬能は板倉川を西へと渡る川の途中でとどまって、倉光の次郎を待ち構えた。さあ、宿命の二人が戦います。 倉光、長谷北って、押し並べ、むずと組んで、どうつ。倉光の次郎は馬をはせてやってきて、二人は馬を並べて、むんずと組み合い、下にドンと落ちた。互いに劣らぬ大事からなれば、互いに劣らない力の強いものだったので、上になり下になり転び合うほどに、上になったり下になったりして転げ合ってる間に、川岸に縁のありけるに転び入りて、川岸にあった縁の中に転がり込んで、さあ戦いは水中戦となっていきます。ところが、倉光は武水連なり、瀬能は優れたる水連なりければ、倉光の次郎は水連をしておらず、瀬能は泳ぎが達者だったので、水の底で倉光を取って押さえ、瀬能は水の底で倉光の次郎を捕らえて、鎧の草釣り引き上げ、鎧の胴の下の部分の草釣りを引き上げて、塚も拳も通れと、刀の塚も拳までも通れとばかりに、味方なさいて首を取る。刀を三度刺して首を取った。見事、瀬能は倉光の次郎に勝利しました。ですが、この戦い自体はもはや勝つ見込みはありません。結局、瀬能の軍勢は今井四郎率いる源氏軍に敗れ、瀬能も討ち死にしてしまいます。瀬能の死を知った義仲は、瀬能は一人で千人分の戦いをする強者であったと述べて、その死を惜しみました。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。夜に入りて瀬能が催し集めたる狩武者ども、皆攻め落とされて、助かる者は少のう、打たれる者ぞ多かりける。瀬能太郎、笹の迫りの城郭を破られて、引き退き備中の国板倉川の旗に買い立て書いて待ちかけたり、今井四郎やがて押し寄せ攻めければ、山内坪高江平に柳手のあるほどこそ防ぎけれ、見ない尽くしてんげれば、我先にとぞ落ちゆきける。瀬能太郎、ただ主従三騎に打ちなされ、板倉川の旗について、御泥山の方へ落ちゆくほどに、北国で瀬能を生け捕りにしたりし、倉光の次郎なりずみ。音とは打たれぬ、安からぬことなり、瀬能においてはまた、生け捕りにつかまつりそうらわん、とて、軍に抜けて追うてゆく。淡い一丁ばかりに、おつつけて、いかに瀬能殿、正能も敵に後ろをば見するものかな、返せや返せ、と言われて、板倉川を西へ渡す川中に、控えて待ちかけたり、倉光、長谷北って、押し並べ、むずと組んで、堂々落つ。互いに劣らぬ大事からなれば、上になり、下になり、転び合うほどに、川岸に縁のありけるに転び入りて、倉光は武水連なり、瀬能は優れたる水連なりければ、水の底で倉光を取って押さえ、鎧の草釣り引き上げ、塚も拳も通れと味方なさいて首を取る。本日の授業はここまでになります。